5月31日火曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。本日もこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、そしてサムズアップニュース、あなたと学ぶ資産形成をお届けします。消えるコロナ特需、ズーム時価総額感染拡大前に逆戻り。アメリカ、ズームビデオコミュニケーションズなど新型コロナウイルス下での需要を取り込んだ新興企業が成長の壁に直面しています。暮らしが正常化しつつある中で売上高が伸び悩み、株価はコロナ前の水準に逆戻りしました。過去2年で着実に広がった顧客向けにサービスを拡充できるかが再成長の鍵となりそうです。 PayPay などスマホ決済躍進、コロナ禍で利用多いアプリ。新型コロナウイルス下でスマホアプリの勢力図はどう変化したのでしょうか。2021年度の利用者数をランキングすると、PayPay や D 払いなどの決済サービスが19年度から順位を上げました。Facebook が順位を下げ、対話アプリの LINE も利用者数が減るなど、コミュニケーションツールの人気の変化も見えてきました。マンションの価値を守る。管理に基準、修繕欠かせず。日本全国のマンションは700万戸近くにまで達し、国民の1割以上が居住するほど広く普及しています。一方で、建築から長期間経ったマンションが増え、建物や設備の老朽化、住人の高齢化、空室の増加などの課題もあります。そうした中で、分譲マンションの資産価値をどう守っていくかは、所有者にとって重要な問題です。資産価値を守るには、適切な管理と建物設備の適切な修繕を続けていくことが欠かせません。不妊治療、保険適用で費用減、体外受精10万円台から。4月に不妊治療の保険適用が拡大しました。体外受精など高額の治療が含まれ、患者の費用負担が軽くなるケースが増えそうです。ただ、不妊治療の内容は人により異なり、保険対象とならない治療もあります。どの治療にいくらかかるのか、事前に費用の見通しを確認したいところです。MVNO では iPhone が遅くなる？はびこる迷信と事実。自社回線を持つ携帯キャリアに比べて、回線を借りてサービスを提供する MVNO では、スマートフォンの通信速度が遅い。これは一面では正しいですが、一面では誤りと言えます。MVNO の方が遅くなる原因にはいくつか考えられます。ですが、巷で取り沙汰される原因の中には、迷信と呼ぶべきものもあるようです。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾った、ヤングなあなたが知っておきたい言葉は、労働力人口。チェックしておきましょう。労働力人口とは、15歳以上で働いて賃金をもらっている人と、働きたいと思って仕事を探している人を合わせた数を言います。週に1時間以上働く学生のアルバイトや、日本に住む外国人、仕事を持っているが休業している人も含まれます。家事をする専業主婦や定年後に働く意思がない高齢者らは含まれません。以上が今日知っておきたい用語、労働力人口の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。続いては投資やマネーに関するニュースを一緒に学び、自信を持って大丈夫と言えるようになりましょう。サムズアップニュース、あなたと学ぶ資産形成。今週は株主優待について確認していきましょう。株主優待とは、会社が株主へのプレゼントとして自社製品やサービス券などを定期的に送る日本独特の制度で、配当金と同じく株主が受け取る恩恵です。会社にとっては自社の製品やサービスの良さを体験してもらう狙いがあり、外食や小売りなど B2C 企業が積極的に活用しています。一方、株主には自分が応援する会社の製品、サービスが無料や定額で利用できるメリットがあります。例えば、日本マクドナルドホールディングスは、マクドナルドのバーガー類やサイドメニューなどに引き換えできる優待食事券を株主に配っています。オリエンタルランドは、東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーで利用可能なワンデーパスポートを株主優待としています。個人投資家からも、身近な製品やサービスを扱っている優待実施企業は人気が高いです。半年または年に一度来る優待品は家計の足しになるだけでなく、投資リターンが高いだけではない楽しみにつながります。優待を楽しみに待つことは、長期的にその会社の株式を保有したいというインセンティブにもつながります。一般的に優待実施企業の株価は 相場が不安定な時期でも下がりづらいと言われています。株主が株価だけでなく優待を重視しているため、相場が揺れ動いても簡単に株を手放さないためです。つまり株主優待は会社にとっても株価安定と自社製品サービスのファン拡大という一石二鳥の効果が狙えるわけです。もっとも海外勢など機関投資家は個人と違って優待の権利を行使するのは難しいです。例えば外国人投資家は東京ディズニーランドのワンデーパスポートをもらっても来日して入園するのは容易ではないですよね。公平な還元ではないとの指摘も多く、金融市場のグローバル化に伴って実は国内の導入企業は減少傾向にあるそうです。オリックスは株主優待制度を2024年3月末で廃止すると発表しました。全国の名産品をカタログから選べるなどユニークな優待が人気でしたが、今後は業績拡大に伴う増配を軸に個人へアピールします。優待をめぐっては企業側のコスト負担も無視できません。製品やサービス券などを個人に届けるには配送料などの費用がかかるためです。会社にとっては株主数が増えれば増えるほどこうした優待を実施するためのコストが膨れ上がります。工具専門商社のトラスコ中山は20年8月に株主優待を取りやめると発表しました。株主数が3年間で2倍に不当化する見通しとなり、関連費用が重くなったそうです。多くの株式を保有してくれる株主に向けた優待を手厚くしている会社も多いです。スカイラークホールディングスはガストやバーミヤンなどレストラン店舗で使える優待カードを配っていますが、その金額は保有株数に応じて異なります。100株から299株の場合、贈呈金額は年間4000円、1000株以上であれば贈呈金額は3万4000円まで増えます。長期間保有を継続している株主に向けた長期保有株主優待制度を導入している企業もあります。イオンは通常の優待では買い物時のキャッシュバックなどが受けられる株主優待カードを配っています。さらに3年以上かつ1000株以上の株式保有を継続している長期保有株主にはギフトカードも進呈しています。例えば5000株以上を保有する長期株主なら1万円分のギフトカードがもらえます。株主優待、僕もこれまでいろいろなものをもらってきましたが、企業側の視点、グローバルな潮流は意識したことがあまりありませんでした。お聞きのあなたは株主優待に注目していますか？今日で僕もあなたも株主優待についてはサムズアップ、大丈夫。
日本経済新聞社はラップコンテスト、日経ラップライブボイスを開催中です。ラップはもともと社会に言葉を届ける手段を持っていない人の音楽。厳しい状況にある人々が脚色のない事実、熱い思いを訴える手段として発展してきた文化です。このコロナ禍という混乱の時代に、若者やさまざまな立場にある人のリアルな声をラップで募集し、日経が社会経済界へ熱いバイブスを持って届けます。あなたが社会やビジネスシーンに対して思うこと、訴えたいことをラップにして、ぜひ応募動画を送ってください。優勝作品には賞金100万円をご用意しています。応募方法の詳細、お申し込みはこのチャプターのリンクからご確認ください。
日経ボイスアンバサダー、そして審査員の健座390です。日経ボイスは皆さんが対象です。世の中に届けたい熱いメッセージの応募をお待ちしています。
5月31日火曜日のヤング日経、サムがお送りしております。皆様いかがお過ごしでしょうか？非常に個人的なことなんですが、実は僕サムはですね、明日6月1日が誕生日です。27歳になります。ヤングと言っていいのか少々悩ましい気もしますよね。27歳ってなるとどうなんでしょう。昔は誕生日って盛大にお祝いしてもらって結構嬉しいものだったんですが、最近は徐々にですね、ああ今年も誕生日を迎えてしまったみたいな、また一つ年を重ねてしまったみたいな感が強くなっている気がします。気持ち的にはむしろ以前よりも若いんですけどね。僕は顔とかはまだしてないんですが、結構ですね、その年齢よりも若く見られることが増えてきててですね、僕パーマを当ててるんですが、パーマなしだと20代前半ぐらいに見られたりとかするんですよ。年を重ねることにも人それぞれいろんな考え方はあると思うんですが、個人的にはですね、まあ外見も気持ちも、若さをある程度保ちつつ、良い年の重ね方をしていって、なんというか味のある人間になれたらなぁなんて思っています。 まあ、良い年の重ね方のね、やり方が分かっているわけではね、ないんですけどね。ちなみに、ここ数年の誕生日を振り返ると、誕生日が平日なのもあって、まあ、大体遅くまで仕事をしていますね。この辺も社会人になってから誕生日が微妙に嬉しくなくなってくる理由な気がしますよね。もしかしたら明日もそうかもしれませんね。27歳になるので、まあ27歳の目標を考えていたんですが、仕事もプライベートももう少し何かしら挑戦していきたいなと思っています。まずは変わったばかりの仕事になれることですかね。まあ志願して仕事内容を変えてもらった部分があるので、これも一つの挑戦中と言えるかなと思っています。また、挑戦っていうのは新しいことをするだけではなくて、もっと深めていく方の挑戦もあると思っています。まあ例えば、プライベートの趣味、エンディングでも旅行とかお酒とか音楽とか、まあいろいろお話ししてますが、もっともっと掘り下げて楽しさや魅力を見つけていくと。で、あわよくばそれをエンディングなどでお聞きのあなたにも共有して楽しんでもらえたら幸せだなと思っています。来週からは27歳のサムでお送りしますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。来週からといえば、来週からヤング日経は放送時間が1時間早くなり午前7時からとなります。ながら日経に引き続きヤング日経を聞いていただきまして、素敵な1日のスタートを切っていただければと思います。先週はマッティ A さん、りょうたくんさん、船橋ちゃんぽんさん、安保厚さん、猫王子チャンネルさん、江藤まみこさんからコメントをいただきました。コメントありがとうございます。先週のサムズアップニュースでは相続の話をしました。ヤング世代にとって相続ってなかなか縁遠いもののように感じますが、僕みたいに急に直面することもありますから、前もって知識を持っておくと安心できるのではないでしょうか。今週もコメントをお待ちしております。本日お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。またヤング日経ではツイッターもやっています。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選してツイートしていますので、このチャプターのリンクからヤング日経のツイッターにアクセスしてフォローをお願いします。明日水曜日は望月こと増瀬智恵さんが担当です。明日もぜひ聞いてくださいね。それでは良い一日をお過ごしください。